維新の会、三本圭介、脱ハンコに向けた取り組みの進捗について、問い、押印を求めている書類の洗い出し、また内部文書の押印廃止について、進捗状況や課題はどうか。総務局長、申請書などの帳票数は、市全体でおよそ2200の様式があった。業務によっては、押印廃止に伴う信頼性の確保などの課題もあるが、3年4月より原則、押印廃止に向けて取り組みを進めていく。まずは申請書などへの押印廃止を先行して行い、内部文書の押印廃止については順次取り組みを進めていく。なお、電子化によって事務処理が著しく非効率になるものは、今後も紙文書での決裁とならざるを得ないと考えるが、それ以外の決裁文書については電子化を進めていきたい。維新の会、楠村真嗣、ICT 時代の市民サービス向上策について、問い、市役所に行かなくても各種手続きや相談等ができる ICT を使ったワンストップサービスを実施してはどうか。総務局長、市民にとってより利用しやすい行政手続きや相談受付を行うことができるよう、今後は電子申請等のデジタル化に向けた取り組みを進めていく中で、ワンストップ窓口を行う上での課題を整理し、検討を進めていく。教育、尼崎市政の会、林久弘、読書通帳について、問い、本市の図書館や学校図書館の貸し出し数はどうか、読書と学力の関係をどう理解しているか、また読書離れについてどう取り組んでいるのか。教育次長、図書館と配本所における昨年度の貸し出し冊数はおよそ150万冊である。また学校における貸し出し冊数は、小学校でおよそ94万冊、中学校でおよそ2万冊、高等学校でおよそ4400冊である。確かな学力の育成において、読書習慣を身につけ、読解力や豊かな情操を養うことは、必要不可欠であると考えている。読書離れに対する取り組みとしては、絵本のお話し会や読み聞かせなどを実施しており、今後は若者向けの図書の充実や、新たな事業を実施していく。緑の架け橋、都築則明、夜間中学の広域化について、問い、入学条件はどう変わり、募集はいつから始まり、来年4月にはその制度で実施するのか、また募集のための広報はどのようになるのか。教育次長、入学条件は手続きや経費負担等を定めた協定書、覚書を締結した市長を対象に、令和3年度から生徒の受け入れを行う方向で調整を進めている。募集については、1月上旬からホームページに生徒募集要項を掲載する予定にしているが、他市長の受け入れについては、来年4月からの広域受け入れの調整が整い次第、それぞれの市長が広報をするものと認識している。また、県や近隣他都市とも連携し、夜間中学の周知に努めていきたい。市民グリーンクラブ宮城綾、栄養教諭の配置について、問い、栄養教諭の配置について、県が予算を出さなければどうするのか、4月から6人を配置する場合、私費負担で対応するのか。教育次長、栄養教諭については、法の算定基準で3人と定められていることから、3人を超える配置は難しいものと考えている。県教育委員会との栄養教諭の配置にかかる協議を踏まえる中で、仮に令和3年4月からの配置がなくても、令和4年1月の中学校給食の円滑な実施に向けて支障をきたさないよう、組織体制の充実に努めていく。尼崎市政の会、畑成文、歴史教育について、問い、歴史事実、そして日本政府の見解を記載した副読本を作成すべきだと思うがどうか、 教育長、歴史は学校では主に社会の分野で扱われるが、その目的は我が国の国土と歴史、現代の政治等に関して理解することなどを通じて、課題解決に向けた力を養うことにあり、最終的には一人の人間としてより良い社会を作るための行動につながることが重要と考えている。政治外交問題となっている歴史認識については、様々な意見、見解があり、特定の時代における歴史認識のみを取り上げて副読本を作成するより、子どもたちが一人の人間として歴史に向き合えるようにするため、歴史資料の読み方や考え方を養えるような教育を展開していくことが大切と考えている。公明党土岐良治、不登校対策とフリースクールについて、問い、不登校児童生徒のための学校以外の居場所の案内について、複数の選択肢が必要である。公共施設など適当な場所に、民間通所施設の認定にかかるガイドラインの冊子を設置してはどうか。教育次長、教育支援室やサテライト教室の案内、民間通所施設の認定にかかるガイドラインについては、市のホームページを通じて広く周知している。またガイドラインの冊子の配布先については、不登校児童生徒等が居場所等の情報を得やすくするためにも、適当な公共施設に案内パンフレット等を置くなど、多様な情報発信の方法を検討する必要があると考えている。